コリント信徒への手紙の2第11章の23節から。キリストに仕えるものなのか、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較にできないほど多く、死ぬような目に遭ったこともたびたびでした。ユダヤ人からは40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜夜会に上に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し骨折って、しばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え裸でいたこともありました。この他にもまだあるが、その上に日々私に迫る厄介ごと、あらゆる教会についての心配事があります。誰かが弱っているなら、私は弱らないではいられるでしょうか。誰かがつまずくなら、私が心を燃やさないではいられるでしょうか。インドの人にアントニー・デメロさんという人がいまして、これ神父さんなんですけども、黙想集というのをですね、たくさん書いておられます。その黙想集の中にですね、その第一編、最初の本の一番最後の話はですね、こういう話が書いてあります。観光客の一団を乗せたバスがですね、目の覚めるような美しい田園地帯を走っていたと。湖や山や草原や川が次々と姿を現していくと。しかし窓の日よけは下ろされていると。乗客たちはバスの窓の向こう側に何かあるかを知ろうとはせず、旅行中誰が定席に着くか、誰が拍手喝采を受けるか、誰がよく思われるかと言い争っていくと。旅の終わるまでそれはずっと続いていくのだという、これがデメロさんの第一作目の本の一番最後の例え話です。これどんな例え話なんだろうなと思いながらですね、それを昨日も読んでいました。ある人にとってみれば、これは人生の例えなんだ。で、人というのはですね、一番大切に見なきゃいけない神様がですね、用意されているものをですね、決して見ようとしないという、そういうことなのかなというふうに思います。また忘れかけている信仰の例えということかもしれません。私たちの内がですね、やっぱり問題であってですね、外には神様が用意されたものがきちっとあるのだという、そのことをですね、私たちはこの話から知るのかなとも思います。で、パウロの宣教活動というのはですね、実はほとんど旅ですね、旅と共にあったというふうに言っても過言ではありません。でもしかしその旅っていうのはとっても過酷な旅だったようです。はるばる歩いて旅をするのですが、その間にかなりの困難に出会っていますし、せっかく出かけていって、そこで福音を述べ伝えていってもですね、そこにいたユダヤ人たちから攻撃を受けたりですね、自然災害だけでなく人々からの難も多かったというふうに今日は記しています。しかしその旅はイエス様から派遣された旅だったとパウロは言うのです。しかも主が共に歩かれる旅だった、パウロが受けた試練を考えるとですね、もうやめようと思ってやめてもいいはずだったのですが、しかしパウロはですね、その苦難とか試練とかに目を留めずに、神様が共にいてくださる、イエス・キリストが共に歩んでくださると、こうばっかり目を向けたので、実はキリスト教というのが世界中に広まっていったんだなと思います。旅というのは一体ですね、誰と行くかということとですね、またどこへ行くかとか、そういうことの中にですね、やっぱり何か大切なことがあるかもなと思います。多分ですね、のんのんっていう雑誌だったと思うんですけど、たまたまコンビニで暇だったので見てたんですけど、恋人との旅行中に喧嘩した経験がありますかっていうふうに調査をしたんですね。その調査のですね、対象がですね、40人だから少ないんですけど、もう400人だったらで信用性があると思うんですけど、40人のですね、95% の男女が経験があると回答したってそう書いてあって、数字のマジックもありますけど、でもそれ見ながら 多分そうだろうなって言うんですね。あの旅行中に喧嘩しない人はやっぱりいないんだろうなですね。一番喧嘩するのは多分新婚旅行の時っていうふうに聞きますもんですね。で成田で離婚するっていうのはこの前まで流行ってましたけど、でもさもありなと思うんですね。で面白かったのはそれを心理カウンセラー、恋愛心理カウンセラーっていう人がいるんですよね。その人が解説してたのが面白かったんですよね。でどういうふうな解説をしてたかっていうと、普通のデートっていうのは丸々行くというですね、どっかに行くっていう確固たるですね楽しみがあるんだそうです。だから別に喧嘩もしない、まあ、遊園地に行くとかディズニーランドに行くとかかなり確固たるですね目標があって、そこに行って満足すればいい。ところが旅行っていうのは、計画中や旅行中や行き帰りの全てがの時間で楽しめるポイントがあるなのでそのためにですね、ワンシーンごとにどちらかの一方が自分勝手な振る舞いや任せっきりの態度など普通のデートでは許せても旅行では許せないことがたくさん出てくるのだというですね。だから、旅行では喧嘩が多いですね。で、労力のかかるデートだでもですね、旅行の方がですね、もっとですね、腹が立ってくるという、そういうことをですね、恋愛心理カウンセラーの人がですね、言っておりまして、で結論は何だったかっていうと、旅行中っていうのは相手の嫌なところばっかり見てしまうんだと、だから喧嘩になるんだという、そういう まとめ方をしてて、そうだろうなと思ったんですね。で、パウロの旅の中でさまざまな苦難がやっぱりあるんですね。多分パウロはその苦難のところに目を留めてなかったんだと思います。このらの中にですね、誇ることがあるとすれば弱さを誇ろうというふうに言っています。嫌なことばかりを見るのではなく、それが神様から与えられた苦難として引き受けるという、そのことをパウロは言うのです。多分その背後にはイエス様が共におられて弱い私を力づけてくださるという、そのことを証ししているのだというふうに言えます。イエス様と共に旅行するときには自分を見つめ直すことで、やっぱ悔い改めや新しい命に生かされる旅を歩むことができる。エマオに旅をした二人の弟子がイエス様にですね、目を開かれてですね、御言葉を受け入れていく、あの姿を見れば復活後のイエス様の御言葉がよく分かってくるかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが痛み苦しみだけに目を向けるのではなく、そこにイエス様が共にいてくださる、そのイエス様に目を向けることができるように導いてください。今週も大江教会、宇都教会に創信者、求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。また昨日ブラウンチャペルに集いました礼拝士と共にできた一人一人の上に、今日も豊かな聖霊の祝福を与えてください。苦しむ者、また病んでいる者、どうかイエス様が共にいて力づけ、聖霊の賜物を与えてください。今日も私たちに与えられた働きを生かすために、どうか聖霊の豊かな祝福が一人一人の上にとどまりますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。